捕まえるアルファ奈良の響き。この番組は奈良で活躍されている方に人生の一言などをお伺いし、また活動内容などもお伺いしています。そしてその方を題材にしたショートストーリー、こちらも合わせてお届けしております。捕まえるアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。たまえるアルファこの人に聞く。今回お話を伺いしますのは NPO 法人文化創造アルカ理事長でいらっしゃいます倉橋みどり様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは、倉橋みどりです。よろしくお願いいたします。
今日は奈良ドット FM のスタジオの方にお越しいただきました。早速なんですけれども、今ご紹介しました NPO 法人文化創造アルカ理事長を務めてらっしゃるということなんですけれども、この文化創造アルカといいますのはどういったものなんでしょうか。
はい、これは私が立ち上げました NPO 法人でして、この目的は奈良のこう長い歴史文化、そういったものをですね、編集しながら皆さんに発信をしていきたいっていう、そういうテーマでやってるものなんですよ。で、一口に歴史と言ってもすぐ、奈良の方は奈良時代っていう風なイメージがあるかもしれませんけれども、特に私たちの NPO が力を入れてやりたいなと思っているのは、幕末あたりぐらいから150年ぐらいの近現代っていうのも奈良の歴史の1ページなんじゃないかっていうことで、そのあたりは今私たちのこう身近にいる方々にお話を聞いておいたり、あるいはお家の片隅に眠っているちょっと奈良では新しいと思われる歴史の地図ですとか、ちょっとしたパンフレットですとか、そういったものもね、100年先には立派な歴史になるよっていうことをこうキャッチフレーズのようにして皆さんでいろいろと頑張ってるって、そういう NPO 法人なんです。
あえて現代に近しいところに着目されたということなんですが、それはまたどうしてなんでしょう。
はい、私がもともとは歴史が大嫌いっていうところもあるんです。はい、実はもう高校大学も高校の先生からですね、日本史苦手やなということでね、ずっと言われてました。歴史は暗記をするのがとっても苦手で全然興味が湧かなかったんです。それでうっかり結婚で奈良に来てしまって、見ると横見ても後ろ見ても前見ても全部歴史歴史歴史ということでね、そこら辺の近所のおじいちゃんおばあちゃんが、聖武天皇さんのこと聖武さん言うたりね、行基さんのところで待ち合わせしたり、最初はみんな何言ってるかわかんない、でも皆さん歴史が身近にあって、私も気がついたら歴史がすごく身近なものだと感じられるようになって、自分も歴史の1ページの中にちゃんといるんだなっていうことが実感できるようになると興味が湧いてきて歴史が大好きになったんですよ。なので、奈良に対してはこう古くからのものも大事なんだけど、それをこう脈々と重ねてきたところが一番奈良のすごいところだなと思っているので、私たちは今こう身近にある歴史に着目したいなっていう思いがあります。
そうなんですね。歴史が嫌いな女の子がこんな歴史に関わるお仕事をされることになったということなんですが、その編集者ということなんですけれども、すごく大きな言葉ですよね。
そうですね、よく編集の仕事してますって言うと、じゃあ何の雑誌をやってるんですかとか、どんな本出しましたかっていうふうに、すぐ言われることがあります。活字の世界の編集っていうのが一番皆さんにおなじみだと思うんですけれども、私は編集するっていうことはもっと広いことだと思っていて、例えば人生も編集の連続だなというふうに思うんですよ。なんでかっていうと、編集っていろんなものを集めて、それを目的に沿って取捨選択して、魅力的に見せていくっていう、そういう作業だと思ってるんですよね。だから生き方一つにしても、こっちの道を行くか近道を行くか、今日例えばランさん素敵なお洋服着てらっしゃいますけど、このお洋服どういう組み合わせにしよう、今日ベルト締めようかな締めまいかなって、これも私はね編集だと思ってるんですよ。 なので、私は編集っていうことをすごく広く捉えていて、この NPO 法人の仕事でも、編集者としての個人の仕事でも、活字のお仕事ももちろんたくさんさせていただいてるんですけれども、講座をやったり、いろいろこう写真に関することで、展示をやったり、いろんなことで編集っていうことを皆さんに発信してるつもりなんです。
編集ということが関わりましたから、この NPO 法人を立ち上げることができたということですか？
はい、そうですね。そういう編集っていう考え方を身につけて生きていくと、結構いろんなことが楽しくなってくるよっていうことも皆さんにお伝えしたいなっていう気持ちも少しあります。
では、倉橋さんを編集するということで、まず奈良に来られたきっかけ、先ほど、ご結婚でということになりますが、こういう編集のことを携わることになったきっかけはどんなところからなんでしょう？
はい、これはもう本当に偶然の出会いでした。奈良に来たのは、私の大好きな結婚相手が、今も大好きなんですけど、夫がですね、奈良に住んでたっていうことが、もうそれだけです。私は山口県出身なので、自分の実家がとても遠くなっちゃうので、せめて、夫の、実家の近くに住みたいなっていうのがあったので、奈良に結婚したら住むことに全く迷いはなかったんですね。で、その時は会社員でしたので、梅田の方の会社に出勤してました。
その時は書くという、編集ではなかった、はい、
その時は編集の仕事をしてました。会社で。はい。はい、で、その時はもう奈良のことなんて全く興味がなかったというのが、正直なところなんです。で、ただですね、ある出会いがあって、会社を辞めてでも書きたいと思う、女性の俳人の方に出会いがありまして、それは橋本孝子という方なんですが、その人はもう私が生まれる前に亡くなっている方なんですけど、その方のことを一冊の本に、今結局なりましたけれども、一冊の本に書いてみたいなっていう思いが、すごく高くなって、それで実は会社を結婚後辞めました。で、その時に割と自由な時間が増えた時に、ふと、私はずっと奈良で生きていくんだなって思った時に、あまりにも奈良のことを知らない自分に、こう、寒気がしたというか、恥ずかしくなったというか、すごく焦りというか、そんなものを感じて、で、近くの本屋さんに行った時に、とても素敵な情報誌に出会って、それは赤い奈良っていう雑誌だったんですけれども、すごくマニアックな雑誌で、そういう雑誌に出会って、ああ奈良っていろいろこう京都とはあんまり見分けついてへんかったけど、すごく素敵なものが眠ってる街だなっていうことを、その雑誌を立ち読みしてる時に、教えられたような気がして、それで奈良にこう気が向いたんですけれども、しかもその雑誌の一番最後にスタッフ募集と書いてありました。
その赤い奈良っていうのはどんな雑誌だったんですか？
はい、もう今は残念ながら休刊してしまったんですけれども、55号まで年に4回出ていた雑誌で、広告が一切なくって、奈良が好きな人、奈良をこう発信したい人たちがもう手弁当で集まっているような、とても素敵な雑誌だったんです。
営利目的ではなく、ただ奈良をみんなに知ってもらいたいという思いだったんですね。はい、
そうなんです。もう一つの奈良が見えてくるっていうのがコンセプトになっていて、奈良のお寺のこのいつも行かないところに行くとこんなすごい石碑があるとか、この何月何日の夜に行くとすごいお祭りがあるとか、そういうことがひたすら書いてある雑誌で、私はそこのメンバーにまず入れていただいて、で最後の約7年間は編集長をさせていただいたことで、すごく奈良をこう深く知ることができたなっていうふうに思っています。
本屋さんに行って赤い奈良を手にしなければ、今の倉橋さんはいらっしゃらなかったんですか？
いや、全くいないと思いますね。奈良にもともとも目が向いてなかったわけですから、ただまあずっとね、骨をうずめることになる町に対して、やっぱり何の興味も持たないっていうことはおかしいなと思っていたので、もしかしたらまた他のことで、奈良にこう深くハマっていくチャンスはあったかもしれないですけれども、でもとっても大きな、岐路だったと思います。
7年間の編集長としての私は大変なところはどんなところでしたか？
いや、実はね、大変なことは全然なくって、 なぜかっていうと、あまりにも何も知らないので、だから周りの人が大変だったと思います。取材を受けた人がいつも、あなたはこんなことも知らないんですかって、もう本当に何回言われたかわからないし、奈良の歴史の深さが、要するにずっとこう、深く遡っていけば行くほどですね、神話の世界にこうなっていくような面があるんですよ。で、そうなった時に、私が、いや、これはどこまでが本当のことですかって最初の頃ね、何度も聞いて、いや、だから、これが公式見解やって、すごくお寺の方々に言われてですね、あ、そうか、奈良では、こう、神話と人間の歴史っていうのが、こう、微妙にこう、混じり合っていくんだな、っていうことを、身をもって学んで、恥をかきながら学んだところがあります。
関西弁ですしね。
そうですね。でもね、この私の関西弁はですね、はい、偽物だと私思ってるんですよ。でも山口の方々から言わせると、すっかり関西弁になったなって言われるんですが、もうこれ絶対偽物ですよね。はい。
そんな言葉を聞きながらいろいろ勉強されて、編集長としてご活躍されたということなんですが、
休館の時はもう正直とっても悲しかったし、まあなんかいろんなこう偶然が重なってしまって休館することが急に決まったもんですから、なんかその時は、なんでだろうっていうふうにジタバタしたんですけれども、まあもう終わってしまえばね、終わってしまって別の道を歩まないといけないので、で私はまあ個人としての仕事はずっとその雑誌とも並行しながらやっていたので、それは続けさせていただくと。で、あともう一つとしてこの NPO 法人を立ち上げて、で、まあ、いろいろと取材をしながら、講座をしたり、まあ、いろんなことは、まあ、取材の一環だというような思いで、で、それで、まあ、10年ぐらい先かな、何か、その赤い奈良をこう、超えるような、そういう雑誌を作りたいなっていうふうに、夢を抱いています。
NPO 法人のこの、文化創造あるかというカタカナであるかと書かれてるんですが、何か意味はあるんでしょうか？
はい。これは私が尊敬するある先生が、NPO 法人を私が立ち上げたいっていうご相談をした時に付けてくださった名前なんです。アルカディアっていうところから来ていて、で、それがアルカディアではあんまり長いので、アルカでいいんじゃないかっていうことと、あと文化創造っていうこの四字熟語を前につけたらどうかっていうことで、とっても尊敬している先生がつけてくださいました。まあ、理想郷を求めて文化を創造していくっていう、まあ、そういうことを一生懸命やっていきなさいっていうエールだと思っています。
はい。この文化創造あるかの活動は、まあ、どういったことをされていらっしゃるんでしょう？
はい。具体的に一番今、力を入れてやっているのは、一つは、奈良市の施設で写真家の入江大吉先生の、お住まいだったところが、入江大吉旧居っていう施設になっています。そちらの方は、その旧居が一般公開される、その道のりにも、私なりに関わってきたので、今、一般公開が始まってからも、まあ、皆さんにガイドツアーで、ご案内をしたりとか、あとは、まあ、入江先生のお弟子さんや、ご生前の姿をご存知の方に、入江先生の思い出話をしていただいて、まあ、それをみんなで聞くというね、そういう講座もいろいろ組み立てたりして、事業コーディネーターという役割をいただいて、一生懸命務めさせていただいています。で、それとですね、あとは北町に仕事場、この NPO 法人の拠点がありますので、今北町って魅力的なお店がたくさん増えています。そのお店の皆さんをこう、住んでらっしゃる方ともつなぎながら、いろいろこう、北町の町の魅力発信みたいなことについても、一生懸命 NPO 法人として関わらせていただいています。
皆さんが集える場所などもあるんでしょうか？
そうですね。今、築100年の古民家を、この NPO 法人文化創造あるかの拠点にしてるんですが、そちらの方は離れもありまして、そちらの方には皆さんね、来ていただいて、大丈夫なんですよ。よくそこでミーティングをしたりとか、勉強会と称して、今、北町の、歴史をいろいろ学びましょうという、そういう勉強会も、その離れでやらせていただいています。
奈良の発信がいろいろできるわけですね、その場所で、
はい、はい、本当は今日そこで収録できたらね、楽しかったんですけど、
ね、また皆さんにもぜひご利用していただきたいと思うんですけれども、 倉橋さんのいろいろプロフィールを拝見してますと、本当に様々なことをされてらっしゃるんですけれども、本もたくさん出してらっしゃいますね。
あ、そうですね。やっぱり活字の文化っていうのはとても好きな面なので、ありがたいことに今奈良の魅力を発信してくださいということで、自分が著者になった本もいろいろ出させていただけるようになって、最近出したのは写真家の野本テルフサさんという方と一緒に作りました、あの神仙という神様のお供え物を奈良県内の写真をもとに、まとめた奈良のね、あの神仙という本を作らせていただいたんですね。その前はあの奈良は朝と夜もいいよっていうことで、奈良の朝歩き宵遊びっていうね、あのそういう本も出させていただいてますし、まあ今はちょっと旅籠、奈良時代からはずっとこっちになるんですけれども、もう江戸時代ぐらいの奈良にたくさんあった、まあ、旅館の前身ですよね、旅籠の文化っていうものをあのまとめたような本を作りたいなっていうふうに今もう実際に動き始めているところです。
先ほどお話になりましたこの俳句ということなんですけれども、この俳句との出会いっていうのはまたどんなところからなんでしょうか。
はい、あの実は奈良よりも俳句との出会いの方が少し早くって、あの大学時代にもう全然俳句なんかおじいちゃんとおばあちゃんがやるものと思っていた私のイメージを、ある先生が、それ上野幸子さんというね、もう今お亡くなりになったんですが、俳句のあの先生もなさっている大学教授の先生が、黒板に書かれた俳句で、私は俳句に一目惚れをしてしまって、もうその授業が終わった足で俳句を勉強したいということで、その先生の研究室に行ったことを今もよく覚えてます。三十数年前のことです。
その時から言葉、文字というのがとてもお好きな倉橋さんだったんですね。
そうですね、あの言葉とか本とか文字っていうものが好きなのは、本当に物心ついた頃から だなっていうあの感じがあります。これはもう本当に母に感謝してるんですけれど もう小さい頃から母が本だけはもうたくさんあの潤沢に与えてくれて、でうちは田舎だったせいか、あの通いの本屋さんっていうのがありまして、もうその本屋さんだったらいくらでも本を買っていいっていう、賭けで本を買っていいっていうあの家で育ちましたもので、もう本は本当に大好きで、いつかこの本を書く人になれるもんだったらなってみたいっていうふうにずっと小さい頃から、もう多分小学校1年生ぐらいの時からずっと思ってましたね。
その本の魅力っていうのはどうなんでしょう。倉橋さんご自身が本の中の人になれるから好きなんですか、それともまたどういった思いで本
の魅力を。そうですね、はい、私は、まあ、皆さん本が好きな方っていろんなタイプの方がいると思うんですけど、私は言葉に励まされてきたことがとても多くって、何でもない言葉でも、明日は明日の風が吹くっていうようなことにしても、その文字で見てすごく励まされる、その活字から元気をもらってきたことが何度もあって、でもなんか嫌なことあって、学校で嫌なことがあったりして、もう明日嫌だなと思った時も、何かお気に入りの本を読んだりすると、まあそういうふうにね、あの同じように主人公が苦しんでいたり、でちょっとした言葉が書いてあるんですよね。で明日は明日の曲がり角があって、またね、あのいろんなことに、何に出会えるかわからないっていうようなね、あのそんないろんな言葉たちに本を通じて出会うことができて、励まされてきたなっていう感じがあります。だから今度私の言葉を読んで誰かが励まされたりとか、あるいはもう今はね、奈良を好きになってくれる方が一人でもいてくれたらいいなっていうふうに思ってるんです。あの私はずっとこう言葉の力に救われてきたし、言葉の力を今もずっと信じています。
言葉をこよなく愛される倉橋さんが大切にしてらっしゃるお言葉はどんな言葉でしょうか。
これずっと考えてたんですけど、悩んで決めました。私は私、
私は私。
私もすごく自分にもコンプレックスがあるし、もうやりたいと思っても全然できていないことがあったりとか、いろいろこう壁にぶつかりっぱなしの人生と言っても過言ではないんですけれども、まあ、そのたんびに私は私でしかないし、私にしかできないことがあるだろうし、私は私なりにやっていったらいいのかなっていう、あのそんな風に思うとすっとこう肩の力が抜けるような気がします。あの私は私っていう言葉、これまでもずっと励まされてきたし、これからも大事にしていきたい言葉だなっていうふうに改めて思っています。
最後になりますが、倉橋さんにとりましてここ奈良はどんなところでしょうか。
この奈良も生きる力を与えてくれるところだと思います。どんな人も生まれてきて死んでいくわけですよね。そういう一人一人のこう喜怒哀楽があって、いろいろこう失敗もあったり成功もあったり、そういう人生の集まりが歴史って呼ばれてるものなんだなっていうことを、奈良は信じさせてくれる町だと思っています。なのでいろんな方に奈良の歴史を知ってもらいたいし、まあ、それはお勉強という意味じゃなくって、ご自身が生きていく時の力になるというふうに私は思っています。
タマエルアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしましたのは NPO 法人文化創造アルカ理事長でいらっしゃいます倉橋みどりさんにお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
たまゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演角典子。たまゆら劇場暦の言葉。今年の夏は暑かったので気温もゆっくり下がっていくのか、いつもの秋に比べ寒くなるのが遅いのかなと思っていたら急に寒くなった。朝主人と娘のお弁当を作るのがどんどん億劫になる季節。近畿で初めて雪が降ったのは今年は11月23日、滋賀県の伊吹山とニュースで聞いた。いつもより1週間遅れてとのこと。やはり今年は冬になるスピードが遅いのかもと思いながらお弁当を作っていると、朝ごはんを食べながら娘がぼそっとこんなことを口にした。12月は小雪大雪っていうのに雪なんていつ降るんよ。小雪大雪というので私は、何珍しいな、本でも読んでるの小説が大切って。これを聞いて娘は大笑い。まあまあよう聞いてな、私がさっき言うた小説は本を読む方の小説やない。大切いうのは大切にする、大事にするっていうのと違う。え、小説と大切って他にどんな言葉がある？黙っている私に娘が、なんか困ってるね、教えてあげようかお母さん、といかにも偉そうに私を見てふふふと笑っている。私は遅刻するよ、8時過ぎてる。嘘。娘は慌てて家を飛び出した。よし、娘が帰ってくる前に小説と大切どんな言葉があるか探しておかないとと思いながら私は出かける準備を始めた。今日はママ友たちとの食事会。子供が小さい時はよく集まって子育ての悩みや情報をあれこれ話していたけれど、子供が大きくなった今、みんな仕事や介護やで忙しく、なかなか以前のようには顔を合わすこともない。それで時々それぞれの家に行き来してランチしようという約束をしている。今日は娘が一番仲が良かった友達の家でのランチタイム。どんなお昼を用意してくれるのかなと楽しみに家に行くと、びっくり、最近リフォームをしたとのこと。以前とは随分様子が違っている。ああ、なんだか落ち着くなぁと声が上がる。娘がよく遊びに来させてもらっていた頃は洋風で、どちらかというと可愛らしい作りの家だった。出窓にはレースのリボンがついたカーテン、丁寧に刺繍をしたテーブルクロスにキルトのソファーカバー、手作り感いっぱいの家だった。それが畳の部屋が広く取られ
すっかり和風になっている。今までなかった床の間もある。ずいぶん雰囲気変わったんよね、と言うと、さあさあ、なんか若い頃に比べてこういうのにホッとするっていうか。確かに床の間に生けられた南天の赤い実がとても鮮やかだ。その和室で今日はランチ。友人が作ってくれたランチは和風のお弁当、鮭の蒸し料理がメイン。小さなスイートポテトもあって可愛らしい熊の顔をしている。別に特別な料理ってわけじゃないけど、ちょっとこだわってみたんよ、と友達が言う。今暦は大切。
え？大切？大切って朝あの子が言ってた大切？
友達が続けた。大雪って書いて大切。二十四節気の一つ、今がそう。
なるほど、大切ってそういうことだったのか。二十四節気の大切、漢字で書くと大雪。娘の言ってたことを確認したくなって私は尋ねた。もしかして大切の前って暦は小雪？
そうそう、小さい雪と書いて小雪、その次が大きい雪と書いて大切。朝の娘とのやりとりを思い出しておかしくなった。私は本の小説なんて言ってたんだから。
でも二十四節気って24も季節があるってことやね。そんなにたくさんの季節があるなんてびっくりやわ。
すると友達は、24だけじゃない、細かく分けると72にもなる。72項は短い文で季節を表してるんやけど、熊穴にこもると鮭の魚群がるっていうのがあって、だから鮭を料理に使ってみました。熊の顔したスイートポテトもね。
なんだか妙に感心してしまった。暦の季節感を何気に料理にするなんて。
床の間に飾ってある色紙には大切とあった。夜、娘が得意そうな顔をして私に聞いた。ママが間違えた小説と大切、教えてあげようか。それで私は、暦の二十四節気の小説と大切のことやろ、今は大切。娘はちょっとびっくりしていたが、
ママよう知ってるやないの。せやったらお願い、俳句作って。
何でも暦の言葉を入れて俳句を作れという宿題らしい。ネットで検索して雪が入った俳句を見つけたと教えてくれた。橋本孝子という女性の俳句だった。雪激し、抱かれて息の詰まりしこと。
雪激し、抱かれて息の詰まりしことって、高校生のあなたにはこの俳句まだ早い早いと思いながら、親子で雪を入れた俳句を作るべく頭をひねる夜。見えない雪に焦がれるように。
タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。